て市役所からこんにちは。今日一組目のゲストは高山市子育て支援課子ども発達支援センターの中川直子さん、そして飛騨子ども相談センターの小倉達也所長をお迎えしています。お二方よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて中川さん、もう11月に入りまして、今年も残り2ヶ月となりましたけれども、今年もねいろんな、出来事がありました。もちろん明るいニュースもあれば、逆にね暗いニュースも、ありましたけれども、そんな中でですね、私たちが憤りを感じたそのニュースがですね、幼い子どもの命が失われる児童虐待、ニュースだったかと思います。実は今月11月は児童虐待防止月間となっているんですよね。こちらの内容を今日は、教えていただきたいと思います。ではまずはこの児童虐待防止月間について内容を教えてください。
はい、児童虐待の相談対応件数は全国的に見ますと依然として増加しています。特に子どもの命が奪われるなどの重大な事件も後を絶たず、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっており、虐待の発生予防、早期発見、早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの途切れのない総合的な支援が必要です。はい、こうした状況の中で国では毎年11月を児童虐待防止推進月間と定め、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報啓発活動を平成16年度から実施しています。この期間に合わせてのスローガンともなる標語を全国から募集しており、今年度の最優秀作品はいち早く小さな命に待ったなしとなっております。
はい、児童虐待、虐待という言葉を聞くとなんとなく、イメージとしては叩くとか、蹴るとか肉体的な、そういう虐待というのをイメージされる方多いかと思うんですけども、児童虐待というのはそれだけじゃなくていろんな種類があるんですよね。
はい、虐待の種類は大きく4つに分類されています。まずは身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、家の外に締め出すなどがそれにあたります。はい、と次は、性的虐待です。子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなどにあたります。はい、次はネグレクトまたは育児放棄、乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、重い病気でも受診をさせないなどが当たります。最後に心理的虐待です。言葉により脅かす、無視をする、兄弟間で差別的な扱いをする、子どもの前で夫婦間の暴力などが当たります。
はい、お子さんを家に残して出かけるとか、車に残したまま、車を離れるとか、あとは兄弟の間で違った扱いをする、こういったことも、児童虐待に当たるということなんですね。はいはい、高山市の子ども発達支援センターではこの児童虐待を防止するためにどういった取り組みを行っていらっしゃるんでしょうか。
はい、親が子どもに対して虐待を行うということを本当に特別なことと思われる方も見えるかもしれませんが、虐待は普通の家庭でも起こりうることです。保護者の方の育児に対する不安や生活上の問題が虐待といった形で現れることがありますので、それを防ぐために保護者の方の育児を孤立させないことや、保護者の方と共に生活上の不安や問題を解決していくことが重要と考えています。市子ども発達支援センターでは虐待が起きてしまった時の対応に限らず、虐待の芽を生じさせないよう家庭児童相談員や女性相談員、または保健師、教員、保育士といった専門員を配置し、子どもや子育てに関するさまざまな相談や支援を行っています。また児童虐待や子どもに関する相談支援の対応にあたっては、関係する機関が適切に連携して対応することが重要ですので、岐阜県飛騨子ども相談センターや各小中学校、保育園や幼稚園など子どもたちが関わる機関が連携して、子どもを守る地域ネットワーク である高山市要保護児童等対策地域協議会を組織しており、この子ども発達支援センターがその調整担当機関として個別ケースの情報連携や会議の場での協議などを通じて連携を行い対応をしております。
はい、この児童虐待なんですが、発見するためにはどういったことに注意して過ごしていればいいんでしょうか。
はい、虐待ではないと思っている出来事でも虐待につながるサインである場合があります。虐待を防止するために子どもさんや保護者の方のほんの小さなサインも見落とさないことが大切です。例えば次のようなサインです。子どもについては、いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする、不自然な傷や打撲の跡がある、衣類や体がいつも汚れている、落ち着きがなく乱暴である、表情が乏しい、活気がない、夜遅くまで一人で家の外にいる。あと保護者については、地域などと交流が少なく孤立している、小さい子供を家に置いたまま外出している、子育てに関して拒否的、無関心である、または強い不安や悩みを抱えている、子どもの怪我について不自然な説明をする、こういったサインが見られた場合にはすぐにご連絡やご相談をお願いします。
はい、わかりました。虐待かもしれないと思った時にはですね、直ちに連絡をいただきたいということですし、またね、ご相談いただきたいということなんですが、相談窓口としまして、まずは日田子ども相談センターがあります。お電話番号が 0577-32-0611 32-0611 番です。また全国の共通ダイヤルがありまして、これが189番、さっきスローガンがいち早くとありましたけども、189番が、共通ダイヤルとなっています。その他、高山市子ども発達支援センター 0577-35-3179 35-3179、また夜間休日に関しては 0577-32-3333 32-3333 までご連絡をいただきたいということです。虐待につながるようなサインを見かけたらすぐに連絡相談をということでしたけども、その他何かこう児童虐待防止のために私たちが気をつけるべきことがあれば教えてください。
はい、子どもを虐待から守るための5箇条があります。1番として、おかしいと感じたら迷わず連絡をお願いします。2番が、しつけのつもりは言い訳です。子どもの立場で判断してください。
はい、
3番が、一人で抱え込まず、あなたにできることから即実行してください。
はい、
4番が、親の立場より子どもの立場を考え、子どもの命を最優先でお願いします。5番目が、虐待はあなたの周りでも起こりうることで、特別なことではありません。以上の5つを日頃から心がけていただければと思います。
はい、わかりました。今日は日田子ども相談センターの小倉所長にもお越しいただいていますが、児童虐待といいますと、最近幼いお子さんが命を落とす痛ましい事件が、ね、続いてますよね。
はい、昨年3月、東京都目黒区で、5歳の女の子が、亡くなられた事件をはじめ、大きなものでも、今年1月に、千葉県野田市、6月に、札幌市、8月には、鹿児島県と、平成の終わりから令和にかけて2歳から小4までのいずれも女の子の尊い命が奪われる、こういった事件が相次いでいます、
ね、もうこういう悲しい事件は起こってほしくないなと皆さん思っていると思うんですけども、こういう事件が、ね、次から次へと起こって、そのためにはまたかという本当に悲しい、ね、気持ちになりますよね。
報道で、お子さんの、状況が、明らかになるたび、日本中が悲しみに包まれると同時に、どうして子どもたちを救えなかったのかという、これは児童相談所などのに向けられた声、こうした声が各方面から上がっていることを同じ機関として重く受け止めています。
はい、こういった事件から私たちはどういったことを学ぶべきだと思われますか。
まず、当初としては、これらの事件を受け、出された、国の緊急対策、そして、事件の検証結果等を踏まえ、こうしたケースの、危険度を、慎重かつ、的確に判断し、また、関係機関との 情報共有、連携を、より密にして、対応を進めて、いきたいと思っております。あと、報道等を見ると、これらの事件の保護者が、暴力とか暴言を、しつけの一環と、言っていることが伺われます。
あ、自分は正当なことをしているということですよね。
はい、しつけの一環として、用いた体罰、それが、結果として、エスカレートし、虐待になってしまったということですが、そもそも、体罰自体、許されるべきものではないと、今年の6月、児童虐待防止法が改正され、しつけとしての体罰、これが禁止されました。また、以前から国では、愛の鞭ゼロ作戦と名を打って、体罰をやめましょうというキャンペーンをやっています。
あの愛の鞭っていうとこう愛情をベースにした、まあ、致し方ないお仕置きというイメージがあるんですけれども、
はい、私はあの前回の東京オリンピックの直前に生まれた世代ですけれども、その頃はスパルタ教育とか愛の鞭という言葉が普通に使われていまして、むしろその子育ての一手法として評価されていたような、そんな時代であったかと思いますし、私を含め体験としてそういったことを持ってみる方は多いと思います。
確かにそうですね、はい、
しかし現在体罰などが子どもの脳に深刻な影響を及ぼすという科学的な研究報告も出てますし、世界的な子どもの権利擁護の流れからも子どもの心を傷つけるような言葉は使わない、こうした体罰暴言によらない子育てをみんなで進めていく必要があると思います。
はい、みんなで意識してどうすればいいか考えていくことも大切ですよね。
はい、
はい、あの虐待かもしれないと思った時などはね、どうか皆様勇気を出してご連絡をいただきたいと思いますし、こう子育てで悩みを抱えているお父さんお母さんはね、お気軽にまあ相談窓口をねご利用いただけると良いかなと思います。まず今日この時間はですね、児童虐待防止推進月間について子ども、子育て支援課の中川さん、そして日田子ども相談センターの小倉所長にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。